本日の説教箇所をお読みいたします。ルカの福音書10章25節から37節。ルカの福音書10章25節から37節を読みいたします。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。本日はこれらの箇所より隣人となる愛と題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は良きサマリア人のたとえと呼ばれるところです。ルカの福音書の中でもよく知られたたとえ話です。内容は今聖書朗読をお聞きになってよくわかると思います。隣人を愛するということはどういうことなのか、そのことが記されています。しかもこの例え話はイメージしやすい物語として語られています。ここに出てくるサマリア人というのはユダヤ人たちとはあまり仲がよくありませんでした。まあ言ってみれば敵対関係にあるような、まあ、民族同士の争いを抱えている間柄です。そしてこの物語の主人公となっているサマリア人は全く偶発的にこの出来事に巻き込まれていくわけで、隣人を愛そうと思って愛の技を行っていたという話ではないのです。 こういう話を読むときに、私たちはどうしても考えてしまうのは、どうしたら私たちが隣人に親切にすることができるようになるだろうかということです。道徳の教科書でも読むかのようにして、この例えから何か良い教訓を導き出そうとしてしまいますけれども、私たちはそういうふうに聖書を読むことを一度立ち止まってよく考えてみる必要があります。ここに書かれているような出来事は私たちの周りにはいくらだってあります。私たちはこういう時にいわゆる建前として何をどういうふうにしたらよいかということはよくわかるわけですけれども、実際のところは、あるいは本音ではそれがなかなか難しい、それができないということに直面させられるわけです。先日もある牧師から連絡をいただきまして、今拘置所にいる方が教会に手紙を書いてきてコンタクトを取りたいと言ってきている。それでちょっと自分はなかなかできないので、岐阜県のキリスト教会のこの教会誌を紹介してほしいということでした。私ははじめこの刑務所にいる方だと思ったんですが、拘置所というのは今裁判をしている最中の人ということです。で、それでお話をお伺いして、その岐阜県の教会誌、教会誌というのは刑務所でキリスト教のことをお話しする人ですけれども、この教会誌の先生を紹介しました。でところが、その紹介をした教会誌の先生は、今闘病中で、こうまたその先生自身は日本人ではないので、手紙でコンタクトを取るのはちょっと難しいということで、お断りになったんだそうです。その話を聞いてですね、そっか断っちゃったのかと思って、こう私なりにこういろんなことを心の中で思ったわけです。で、後でその先生に直接お電話をして、難しいんでしょうかという話を聞くと、刑務所のその教会主の働きはしておられるようなんですが、それ以上の働きをすることはちょっと今はその闘病中ということもあって難しいという、そんなご事情があるようでした。私はその話を聞きながら、このちょうどサマリア人への例えを読んでいたところでしたので、ここに出てきた祭司だとかレビ人という人もきっと同じような事情があったのかなというふうに想像するわけです。困っている人を助けたい、目の前に倒れている人がいる、強盗に襲われて苦しんでいる、助けてやりたいという気持ちはあるけれども、何らかの事情があって急いでひょっとするとお葬式に行かなきゃいけないとかですね、どっかの聖書のにお話をしに行かなきゃいけないとか、いろんな事情があったのかもしれないなと、好意的に読めば思うことができるわけですけれども、ただやはり一方としてはやはり助けてやるべきではないかという思いが私たちの中には生じてくると思いますけれども、そういうふうに言いながらも、私自身のことを考えてみても、この先生はそういう立場にいる先生だからやるべきだろうと一方で思いながら、私自身はちょっとこう引いたところでですね、いるなということをこう考えさせられるわけです。結果としてどうなったかというと、初めに連絡してくださった牧師さんが、コンタクトを取ることになりまして、もし何か大変なら私もお手伝いさせてもらいますと、ちょうどこの聖書の箇所を読んだ後なのでですね、放っておくこともできないかなと思って、そんな話をさせていただいたわけです。私たちは建前では何をすることが良いことなのか、それは誰でもある程度理解することができると思います。けれども、実際にそれを行うとなると、そういう難しさも意識せざるを得ないわけです。 こういう周りの人に、他の人に建前である良い行いを要求する行為、それを最近ではモラルハラスメントと言います。この良きサマリア人への例えも、下手をすればイエス様がモラルハラスメントをしておられるということにもなりかねない、そういう可能性もあると思います。隣人を愛しなさい、聖書にそう書いてあるんだからやるべきです。まあ、そう言うのは簡単ですけれども、実際にそれを行うのは簡単なことではないわけです。そして私たちが特に気をつけなければならないのは、教会というところこそ自分を正しいところに置いておいて、他の人にあの人はちゃんとやるべきだというふうに、まあ、そういうところになりやすい、そういうことも意識していないといけないのだと思います。今私は名古屋の東海聖書神学塾で組織神学の救済論というのを教えています。先週の金曜日は全的堕落というテーマについて、神学生たちと一緒に考えました。全的堕落、聞いたこともないかもしれませんけれども、これは私たちがまだ神様を知らない時の状態で、神様が喜ばれる前後良いことを行うことができないということを意味している言葉です。じゃあクリスチャンではない人は完全に悪魔みたいな存在なのか、完全に腐りきっている、完全に堕落している人間なのかというと、そういうことではありません。クリスチャンじゃない人でも人に親切をすることができますし、優しさや愛情というのを持っています。けれどもクリスチャンではない時の状態というのは、すべての面で神様を喜ばせることができない状態にある、それを罪の性質というわけですけれども、そういう状態にあるということを全的堕落という言葉は表現しているわけです。つまり今日の聖書の話で言えば、この良きサマリア人というわけです。この良きというのは善という字を書きますけれども、この善というのは人間の力や思いの力で何とかすることのできるものではない、そういう話を先日、神学校の授業の中でしたわけです。そうすると講義を聞いていた神学生の方がこういう質問をしました。こういう話をしました。自分のいる教会では洗礼を受ける前にある程度ちゃんとした行いができるようになっていないと、まだ洗礼を行うのは早すぎる、まず礼拝に休まず来れるようになって、献金がちゃんと捧げられるようになって、ちゃんと奉仕ができるようになって、ある程度のラインになってからじゃないと洗礼を受けさせてはならない、そういうふうに言う役員がいるんです、そういう話をした方がいました。この全的堕落ということがあまり理解できていないというのが、その人の質問の趣旨でした。けれどもこの話を聞いて、ああこういうテーマはどこの教会でも起こりうるテーマだなと思うわけです。皆さんはどう思うでしょうか。そこで私たちが考えてしまうのは、その役員さんが言うのは当たり前だと思ったり、いやそれはちょっと厳しすぎるでしょうと思ったり、いろんな反応が出てくるのだと思います。ああするべきだ、こうするべきだと、いろんな議論をすることは可能だと思います。ただ私がその時にその神学生の方にお話をしたのは、 そういう判断をするときにどこに福音がありますかということをお話ししました。私は今日の聖書の箇所の説教をこの準備をする中でいくつも読みました。その全部とは言いませんけれども、いくつかの書物を読んでいると、どうしてもあなたは行ってこれを実行しなさい、そういうおすすめの説教が多くて、福音の響きを感じることのできないものがたくさんある、いわゆる建前の信仰を話してしまうということになっているなというのを思わされるわけです。そもそもこの問いを主イエスにもたらした立法の専門家はどんな思いで主イエスにこの問いを持ちかけてきたのでしょうか。25節にこうあります。さて、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。このように問いかけています。実際この25節だけでも1回説教ができそうなぐらいですね、いろんなテーマがここに詰まっていると思います。できるだけ難しい会話話はしないで簡潔にお話ししたいと思うんですけれども、まずどうしてここで立法の専門家が登場してきたのか、このルカの意図を考えてみる必要があります。そうすると見えてくるのは、この前の箇所のところでは72人の弟子たちが伝道に派遣されていって、そして戻ってきました。主イエスは弟子たちに、あなたの名前が天に書き加えられている、そのことを喜びなさいとおっしゃいました。そしてこれらのことは知恵のある者や賢い者には隠されていると主イエスがおっしゃったのです。聖霊が与えられることなしに、主のお許しなしに信仰に至ることができないということを主はここで明らかになさいました。その流れで知恵のある者、賢い者の代表者として、この後の、今日の聖書の箇所の立法の専門家が登場してくるわけです。ですからルカとしてはここで、この人は分かったつもりになっているけれども分かっていない人の代表として、この立法学者専門家を登場させているわけです。この人は主イエスを試そうとしています。どうしたら永遠の命を受け継ぐことができますか。これはとても大切な問いかけですけれども、この質問をした立法学者は自分は分かっている側の人間として主イエスに問いかけています。じゃあこの立法学者が問いかけている永遠の命を受け継ぐというのはどういうことなのでしょうか。難しいことを言わないで結論だけを言ってしまうと、ここで尋ねている永遠の命というのは神の国で生きるということです。私たちは永遠の命という言葉を聞くと、永遠に生きているとか死に支配されないとか、そういうふうにすぐに考えてしまいます。そもそも旧約聖書の中に永遠の命という言葉は出てきません。ただ天地創造の出来事の後でアダムとエヴァが罪を犯してしまいます。そしてエデンの園から追い出されます。その時創世記の3章の22節で、命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしようと書かれています。聖書が語っているのは、この時から人間は永遠に生きることができなくなったということです。でその後は旧約聖書では永遠の命というような考え方は出てこないわけです。ところが 新約聖書になって主イエスが神の国を語るようになると、この永遠の命を得るという考え方が復活してきます。主イエスの話を聞いて神の国の福音を受け入れた人は、この時から神の支配の中で生きるようになります。それはかつてあのエデンの園にいて、まあ、追い出されたわけですけれども、もう一度エデンの園の中で生きることができるようになるということと同じことです。エデンの園の状態、まあ、神の国に生きている。ですから、まあ、直接的にはずっと死なない命が続くということではないわけですけれども、結果としては私たちは私たちの命を神様が取り戻してくださって、神様に支配されて生きていますから、死に支配されることのない永遠の命が与えられている。そういうことを結果的に言うことができるわけです。神様の前で私たちの死はもうすでに乗り越えられている。ただ今日の聖書の箇所のテーマは永遠の命ではなくて隣人愛なので、ちょっとテーマをですね、隣人愛に戻していきたいと思うわけですが、ここで永遠の命を受け継ぐということと隣人愛ということがどういうふうにつながるのでしょうか。この問いをしたときに主イエスは、じゃあ律法にはどう書いてありますかと尋ねました。この時に律法の専門家が2つの答えをします。一つは主を愛することです。もう一つは隣人を愛す、自分自身のように愛することです。このあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、この言葉には2つの意味があります。それはまず自分自身を愛すること、そして隣人を愛することです。ここでは神を愛すること、自分を愛すること、隣人を愛すること、この3つのことが語られています。そして主イエスはそう答えた律法の専門家に、じゃあそれを実行するようにと言われました。ところがこの律法の専門家はさらに自分が正しいことを示そうとして、もう一つの質問を投げかけます。では私の隣人とは誰でしょうか。なんでこんな質問をしたんだろうと思うわけですけれども、結果としてこういう質問があったので、私たちはこの良きサマリア人への例え話というのを聞くことができるようになったわけです。この例え話の内容を繰り返すことはしませんけれども、主イエスはここで隣人とは誰かということについて答えていきます。そしてこの主イエスの答えで明らかになったのは、主イエスが考えている隣人というのは同胞のユダヤ人のことや家族や親戚、あるいは向こう三軒両隣のいわゆる近くに住んでいる人という意味での隣人、そういうことではなくて、全く偶発的な出会いをした敵のような関係の人とだって隣人になれるということを主イエスはここで明らかになさったのです。最後の36節で主イエスが、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか、そう問いかけておられます。律法学者は隣人というのはこの人たちのことですよというある程度の答えを想定していたと思いますけれども、もっと大きな答えが返ってきたんです。私たちはここでもう一度振り返って考えてみる必要があるのは、私たちはどのようにして神の国の福音を知るようになったのか ということです。神の国の福音というのは、私たちにその福音を届けてくれた人がいるはずです。永遠の命というのが神の国に生きるようになることだとすれば、この神の国の福音を知らないままで神の国、永遠の命をいただくことはできません。ここにおられる皆さん一人一人もきっと、どういうふうに教会に導かれてきたのか、誰もが違うケースだと思います。そこで福音を牧師から聞いたのか、あるいは友達や家族から聞いたのか、あるいは特別な講演会なんかで聞いたのか、まあ、それは皆さん一人一人違うと思いますけれども、そういう人を通して私たちは神様を知るようになりました。そしてその時、神様が私たちに心を向けてくださっていますということを知ったのです。その時に神様の愛を受け取りました。そしてその時、神様が与えてくださった聖霊が私たちの心の中で働くようになりました。神が私のことを愛してくださっている、神に私は受け入れられている、そのことを信じるようになって、受け入れるようになって、そして私たちの中に信仰が与えられていきます。この時私たちは先ほどお話をした全的堕落の状態から、神様の恵みをいただいたので、神様の愛を知って生きていく人間に変わっていくことになります。ここで初めて私たちは良いことを、善を行うことができるように変わっていくわけです。神様が喜んでくださることができるようになります。そのことがここで語られている福音です。神が私たちの隣人となってくださって、私たちの周りにいる人を通して神の愛を届けてくださった、永遠の命を与えてくださった。堕落していたはずの私たちは神様の思いを知ることができるようになって、神様の思いに応えて生きていこうと思うことができるように変わっていったのです。そうして私たちは神様に支配していただいて、永遠の命をいただいて生きることができるようになりました。ただ確かにその時私たちは堕落していた存在から変えていただいたわけですけれども、いきなり完璧に何かができるようになるわけではありません。それまで全的堕落だったわけですから、そこから私たちは少しずつ隣人を愛すること、神様を愛すること、自分を愛することが分かっていくようになっていくわけです。それは人に一人によってペースが違います。ですから完全に隣人を愛することができるようにならなければいけないということではありませんし、ある程度のラインまではできるようにならないと洗礼は受けられませんというようなことでもないはずなんです。私たちは完全に堕落していた、良いことを行うことができなかった人間です。急には変われません。少しずつ変わっていきます。けれどもそこで大切なのはゴールが分かっているということです。どこに向かっていくのか分かっている。そしてこのゴールを知るためにこの良きサマリア人への例え話が私たちに必要になってくるわけです。私たちはこういうふうにできるようになるんですよということです。主は 私たちにこの永遠の命を与えてくださいます。私たちの隣人となってくださって、私たちに福音を届けてくださいます。この福音をいただいた私たちは、そこから新しく生きるものへと変えられていきます。神様を愛することができるようになります。周りの人を愛することができるようになります。自分自身のことを愛することができるようになります。このようにして私たちは少しずつ福音を受け取りながら、この愛に応えて生きていくものへと主に変えていただくことができるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたが私たちのことを見つけ出してくださって、愛を与えてくださって、永遠の命を与えてくださいました。神の国に生きるものとしてくださいました。あなたの愛の御業を心から感謝いたします。主よ、私たちは弱いものです。隣人を愛する、この戒めの難しさを私たちはよく知っています。主よ、あなたがしてくださったことをどうか心に留めさせてください。そしてあなたがしてくださったように、私たちも私たちの周りにいる人たちの隣人となっていくことができますよ。私たちを作り変えてください。そしてあなたと共にこの隣人の愛に生きるものへと変えられていくことができるように、私たちを支え導いてください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。